このラジオで何回も名前出してると思うんですけど、ミクノシンっていう後輩のライターがいるんですね。おもころの後輩なんですけれども、で彼はな、最近なんすかね、うなぎ屋で働き出したって言うんですよ。でそれまではなんか芸人やりながらフリーターをしてて、で僕はもうそういうのでいてほしいんですよ。彼にはね、芸人やりながら売れもせえへん、ほんでフリーターを続けてる、でどんどん太っていって、どんどん頭髪も薄くなっていくみたいな、そんな彼でいてほしかった俺は、正直ね。でいてくれって言ってたのに、働き出しよったわけでしょ、まともに。うなぎ屋で俺板前になるか、うなぎ業界の未来を背負うか知らないですけどね、しっかり働き出したわけですよ。だからもうなんなん、もうあのまんまのノリでいってほしかったのにって話をずっとしてたんですけどね。でこの前そのミクノシンというやつと、まあ、飯を食った時に、どうやうなぎ屋の生活はって言ったら、まあその生活の時間帯がね、きっちり何時何時って働く時間が決まってるから安定してきましたみたいなこと言ってて、あやっぱこいつマジで安定してきたんやなって、ちょっとね内心寂しいなと思ってたら、なんかこう給料の話になって、でまあなんぼもろてまんねんみたいな話があるわけじゃないですか。いやらしい話ね。でまあでもしっかりね、売れへん芸人やってた頃に比べたら、それは生活も安定したやろって感じでね、そういうポジティブな意味でどうやねんって聞いたんやけど、ほんなら何言ってたか、なんか時給が1200円やみたいなこと言ってて、あええやんええやん、別になんもろてるやんと思ったわけですよ。まあ東京の基準がどうかわかんないですけどね、僕の出身のとこから考えたら、おまあええやんかいう感じなんですけど、ほんで聞けばなんか週6日間働きには出てんねんけど、1日あたりの時間が短い日とかもあるから、まあ普通に考えて実質週4日ぐらいの作業量やと、やのに6日出てるから、まあ要するに出社6日ってしんどいみたいな。ほんで1日平均するとまあだいたい週4の作業日数でまあ5時間ぐらいずつ働いてますって言って、ああなるほどなるほど、まあほんなら1200円でな、5時間やから6000円やな言うて、ほんでそれが4日でまあ2万4000円やと、まあそれがかける4でな、うん、96,000、うん、もう生活できへんのちゃうって聞いたら、だよって言い出して、いやいやだよちゃうわと、お前あれちょっと今日終電もう行ってもうたで、わざとだよみたいな、その7みたいな言い方すんな言うてね。だから僕は彼がとりあえず安定したら腹立つわ、そんなもっとガンガン攻めてこうぜと思ったら、もう順当に生活できてへんらしいから、まあ、安心したっていうことですよね。
漫画犬、
はい、皆さんおはようございます。ラジオ漫画犬漂流編のお時間です。お相手は私、漫画を描いてる人、とつのたかひでです。はい、よろしければ今日も最後までお付き合いください。まあということでね、冒頭で話したようにですね、後輩のミクノシンの生活が安定すると思いきやね、全然安定してないということでですね、まあほっと胸をなで下ろしてるわけですよ。もういつ夜中に呼び出してもね、飲みに付き合ってくれる、モンハンに付き合ってくれる、フライドポテトを食ってくれる、まあそんな後輩でね、いてほしいという思いをね、込めてですよ。足引っ張ってるわけじゃないんですよ。いやー、しかしどうすんやろね、生活。まあ、切り詰めたらいけんのかな。ちょっと僕、経済観点が、ガタガタな人間なんてよくわかんないですけれども。で、他に最近あったことで言えばですね、苦手なものにちょっと気づきまして、最近。年いくとね、基本的には人間って寛容になるんですよ。まあこれはね、優しくなるというよりかは、まあ若い頃、まあ、今より年がいってなかった頃に許せなかったものね、あんなん許さへん、俺はそれはできへんわっていうこだわりみたいな、許せなかったもんが、まあ、大半ねどうでもよくなってくるんですよ。それが好きになるとかじゃん、許すとかじゃなくてどうでもよくなってきて、まあそれが結果的には年いったら寛容になっていって見えるみたいなとこは、まあ多くの人にあると思うんですけど、僕も事実いろんなことがねどうでもよくなってます、昔に比べたら。でですね、そんな中でも、あ、やっぱ俺これ改めてちょっと苦手やなってことに気づくパターンもあるわけですよ。でそれが最近ありまして、それ何かって言ったら、これはすいませんね、これすごい好きな人いたらごめんなさいね、気悪くしたら申し訳ないですけど、さっき謝っときますけど、とりあえず何が苦手って、ライブ付きの沖縄料理屋が割と苦手てやなという自分に気づいたわけです。ごめんなさいね、ライブ付きの沖縄料理屋で働いてる人とライブ付きの沖縄料理屋が好きで好きでしょうがない人たち、これはすいません、これは今回はちょっと飲んでいただいてね、これ我慢していただいて、よければ前回の第20回の1時間半もある童貞会をゆっくり聞いていただければね、その代わりに。あれ誰か聞いてんのかな、ぜひ聞いてほしいけどね、 童貞現役童貞東大生のね高野涼介くんをお迎えした前回の1時間半すごい僕的にはあの熱い話がいっぱい出てね、あのデリヘルは本番なんやでって言ったら、えないんですかって本気で言ってくる感じね、あの熱いこうチェリーマインドをね生あの聞ける、生で保存されてるチェリーマインドを聞ける機会って少ないんでね、1時間半と長いですけど、ぜひお風呂で半身浴しながら聞いてもらえればと思います。なんて話は置いておきまして、ライブ付きの沖縄料理屋ってわかります？ご存知です？あの沖縄料理屋なんだけど、基本的には何時間かに1回とかこう定期的に沖縄民謡のライブが始まるみたいなやつなんですよ。まあ、あの大阪にもあるし東京にはあるし日本いろんなところにあると思うんですけど、それにこの前行ったんですよ。友達にあの飲みに誘われまして、で、あいいよ久々に飲もうかって言ったら、あのそのライブ付きの沖縄料理屋で、でその飲み会がその久々に会うやつとかね、僕からして久々に会う友達とか、あとなんかその友達の友達で初めて会う人みたいなのもあって、まあ要するにこう久々に会う友達と初対面の人とっていうのがこう混じった飲み会やったんですけれども、いろいろ喋りたいやん、その久々に会ったやつにはさ、最近どうやったとかこんなことあったみたいな話もしたいし、初めて会った人やったら余計さお互いその情報の交換があるわけじゃないですか。いくつやとかね、どこ出身やとか、何が好きや嫌いやとかね、それこそ好きなもんより嫌いなもんが方が人って話盛り上がると思うんですけど、まあとりあえずそのいろんな話をしたいわけですよ。やけどここでね始まりよるわけですよ、ライブが、沖縄民謡のあれが。そのお店のマスターなのかな、なんかそのおじいがね、あの三味線持ってその店の奥のスペースってほどのもんでもないんですけど、座敷のね広い店なんですけど、その奥のところにね三味線持ってマイク立てて、で店員の子かな、男の子がギター持ってって言ってこう始まるんですけど、これがまあ音がでかいわけですよ。横におるやつとも大声で喋らんと聞こえへんみたいな、クラブですよ、クラブ。クラブは音楽聴きに行ってるからいいんやけどね、あの飲み屋はこう飲みに行ってる、喋りに行ってるわけやから、まあそれジャズバーとかはあるけど、まあとりあえず僕のテンションとしては普通に久々に友達と喋ったりとかねしたいわけですよ。やけどここでまあおじいの沖縄民謡がフルテンションで始まりまして、ほんでまあ PA っていうんですか、ライブハウスとかで、ね、あの音を調節したりするあれがあるじゃないですか、あんなんとかはもう絶対ないですから、もう音 もう割れてるというか、そんな良くもないしちゃんと聞き取れるわけでもないという感じのやつをずっとやられまして、で、まあ、ここまで聞いてね、いやとつの何を心の狭いこと言うてんねやと、あの一緒に沖縄民謡を聞きながら青森でも飲むんか、こうおつってもんやんかと、何を心の狭い、それを飲んでさ美味しいさ嬉しいさなんて言いながら、あの知らん人とも乾杯すんのが心意気や余裕のある大人ってもんやんかと、皆さんこれ思いやと思うんですけど、僕も思いますよ、さそうやと思います。で特にそのライブ付きの沖縄料理屋ってその盛り上げてくれますから、ほんで知らない人とも乾杯しましょうねっていう、あの沖縄の方言での乾杯があるんですけど、そんなんをこうやってみんなで盛り上がりましょうねっていうノリを強要される、強要されるとちょっとこうあの言い方が悪いですけれども、まあ、そうしてこうぜ乗ってこうぜっていう感じになる、まあ、その感じが決して嫌いとも言わないんですけれども、あのなんせめちゃめちゃ長かったんですよ、ちょっとしたアルバムぐらいあったんですよ。いやマジであの 2,3 曲とかねよく知ってるようなやつやって終わりとかやったらまあ全然いいんですけど、まあまあ長くてちゃんとカウントしてないけどその8曲9曲はあったんちゃうかな、まあまあ長いでしょ。島唄かなんか、あ島んちゅの宝かな、ビギンのねやって、まあいい曲じゃないですか。であれやって、あいよいよこれ終わったなとか締めやったなって思ってホッとしたら、こうじゃあ次何の曲やろうかみたいな、リクエストあるみたいな、もうおじいもノリノリですげえ長くてフルアルバム聴いたみたいになって、でその間喋れないっすよ、音でかいっすから、まともにはあの横のやつと、いや飲み屋でアルバムちょっとしたアルバム1枚分人と喋れないってもう飲み屋ではないよね、それは。やけどそのおじいはものすごい生き生きしてますから、でそんなこんなでなんていうの、あのちょっと酔いも回ってて、あんまりそのライブに対してノリの良くないテーブルっていうのも出てくるわけですよ。僕らのテーブルは、まあ、頑張って乗ろうみたいなコーラもいたんでそうでもなかったですけど、まあそこまでノリの芳しくないテーブルもあって、そういうのに対してはもうおじいはちょっと厳しいからもっと乗れよみたいな感じで、でしまいにはもうちょっとこのテーブルは置いていくみたいなノリなんやけど、まあ、そのテーブルの気持ちもまあ俺はわかると。ほんでまあそのツヤツヤしたねその おじいの生きがいですよね。本当にもうおじいの生きがいという題名が当てはまる時間帯でしたよ。でもずっと繰り広げられて、俺たちはてか俺はおじいの生きがいに付き合って金を出してると、おじいの健康のために金を出してる、俺はもう好循なんかなと、伝統健康ニンニク卵黄なんかいわしはということですよ本当に。なんでまあそういう店が悪いとは言わないですけど、まあ、久々にじっくり喋りたいなっていう人間と行く店ではないなっていうのがあったのと、まあ結局俺はそういうの苦手やなと、あのコミュニケーションを取ることが楽しいみたいなあの目的、まあ飲み屋とかね普通の店でもうコミュニケーションができへんぐらい音がでかい店っていうのは基本的に苦手で、まあこのラジオを聞いてる人は皆さんご存知の通り僕はあのおしゃべりするのがすごい好きなんで、うん、なんかそういうのをされるとわー生きがいに払っとるなわしっていう、あのバーとかねカフェとかでもめちゃめちゃ音でかいところってさ、その時の従業員が聞きたい曲やったりするやん、もしくはその連れが来て DJ っぽいことやってる時間帯やったりするやんか、もう俺帰るもんな。まあ心狭いのかな、なんかそういうのが実はちょっと苦手やなという話でした。で、次ちょっと告知をさせていただきたいんですけれども、ツイッターとか見てくれてる方はご存知かもしれないんですけれども、5月の29日発売のですね週刊少年ジャンプ26号にですねアリスと太陽というタイトルの47ページの読み切り漫画を書かせていただいております。いや何気にね読者投稿ページってあるんですよね、ジャンプとかって最後の方にさ載ってるやん、4ページぐらいの読者から送られてきた4コマとかネタとかを載せて紹介する読者投稿ページってあるんやけど、それのねそこに入れるイラストカットを書く仕事は、2年ぐらい前、1年半ぐらい前かなにやってたんですよ。バト4っていう4コマ企画があった時にジャンプにに作画はしてて、でもあれは僕作画だけなんでネタとかは書いてないんですよね。だからツイッターとか見たらいやとつのはバト4のは全然俺は好きじゃないみたいな、面白くないじゃないですけど好きじゃないみたいなこと書いてる人もいたんですけど、いやあれは僕はネタは一切触ってないので俺に言われてもっていうのは、まあ、正直あったんですけど、まあ、それ置いといて、まあ、そういうねカット書きの仕事とかはあったんですけど、週刊の方のジャンプにちゃんとしたストーリー漫画一本載せんのは初めてやったんで、まあ、すごくありがたいというか気合い入れて書かせてもらったんですけど、もう SQ とかにもね載せてもらってすごいいつも気合いは抜群に入ってるんですけど、まあ、何気に週刊は初めてやったなということで、アリスと太陽今、まあ、この収録してる時はもう売ってるんで載ってるんでぜひ読んでくださいと。俺もコンビニ行ったらさやっぱジャンプって立ち読みしてる人おるやんか、だからあおるぞと思ってさ、で俺ちょっとそのサンドイッチ選ぶふりしてさチラチラ見とったわけですよ。じゃあ最初の方から読んでてさ、あーこいつ最初の方から一個一個読むやつかと、ちょっと時間かかるなと、じゃあ俺はもうすごい時間かけてサンドイッチ選んでる人にならなあかんと思ってね、なんとかかんとか時間をこう都合してチラチラ見てたんですよ。ほんでああやっと俺の読み切りのページやと思ったら、なんかその一個前のぐらいの漫画からバー飛ばし出して俺のもペラペラってこう飛ばして言ってもうてさ、よく言うさ自分の漫画を立ち読みせる人を横で見る現象、本屋で見る現象みたいなんできなくてすごい残念なんで、ここ1週間はちょっと張り込んでね目撃したいなと思ったりもするんですが、まあどんな漫画かって簡単に言うと平凡に生きていくと、あんま目立ったらね叩かれるじゃないですか、何でもツイッター上とかでもそうですよ、それこそインターネット上とかもそうやし、クラスとかね学校のクラスとかクラスの LINE のグループ、まあ俺ん頃はなかったけどとかでもさ変に目立って滑ったら叩かれると、失敗したら叩かれるみたいな、まあそういうのにトラウマがあって、平凡にというか静かにおとなしく生きてくって決めた男の子がいて、でその子が世界征服が逆に、ね、平凡じゃなくて私は世界征服するんだっていうエキセントリックな夢を持ってる女の子と出会って物語が進んでいくというような、まあ、ボーイミーツガールモンというんですかね、少年と少女が出会ってというか、まあ高校が舞台なんで学園青春モンのボーイミーツガールモンのね漫画なんですけど、で一応音楽が主軸というかテーマになってる漫画で、まあ今いろいろうだうだ言いましたし、メッセージ性がないとは言わない、ないとは言わないんですけど、なんせヒロインというかねその女の子をねエキセントリックな女の子を可愛く描こうというモチベーションで書いたものなんで、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、260円やしね。ほんでこの漫画をね書いた上ですごいこだわったというか自分なりにこうしたいと思ったのがあって、 それはそのヒロインの女の子がアリスちゃんっていうんですけども、まあ、アリスと太陽って漫画なんでね、まあ、アリスちゃんっていうヒロインが黒いストッキングを履いてるんですよ。で、黒ストッキングに、まあ、スニーカーナイキのエアフォースを履いてるんだけど、黒ストッキングってなんでやねんと、ラマ足の方がねええんちゃうんかみたいな話もあるじゃないですか。多分担当さんもちょっと疑問やったらしいんですけれども、ほんで僕の野望っちゃ野望なのかな、週刊少年ジャンプでパンツを描くという行為をちょっとしてみたいと思ってて、まあ、漫画ってね、少年漫画でサービス業だから、ね、パンツ見たくない？見たいよね、俺は見たいということで、実はパンチラというかパンツが見えるシーンがあるわけですけれども、いいよね、ジャンプでパンツを描くっていうね。小学生の時の俺がそれを聞いたら今の俺に対してどういう気持ちを抱くんかね。パンチラ的シーンがあるんですけど、黒いストッキングを履いてるからモロパンじゃないわけですよね。黒ストッキング越しのパンツなのそれは。で、ジャンプの印刷って週刊漫画雑誌の印刷やから、お世辞にもいいとは言えないんですよ。汚いというとあれですけど、荒いんですよ印刷がね。で、ウェブの漫画とかってウェブだから結構綺麗に見えるじゃないですか。だけど紙の雑誌で、しかも週刊少年漫画雑誌っていうのは印刷が割と粗めやから、潰れちゃうんですよ。あんま細かいことやってもスクリーントーンっていう、なんですかね、色彩じゃないですけど白黒で濃淡でね表現する、まあ、スクリーントーンっていうんですけど、スクリーントーンあんま細かく貼っても印刷で潰れちゃうことが多いんですね。だからクロストッキングの下に見えてるパンツみたいなんてトーンの関係上下手したらこう潰れるというか、あんま綺麗に見えなかったりするんですね。だからこうそんなんするよりさ、そのままパンツの方がいいやんという意見は絶対あると思うんですけど、これが違うと。俺は目を凝らしてパンツを見てほしかったんですよ。あ、これパンツ見えてるんちゃうこのシーン。でもちょっと印刷潰れて黒くなってて、これはっきりパンツ見えてへんかもしれない。いやでもこれパンツやんなみたいな、そのパッとこう放り込まれてきた甘やかしパンツじゃなくて、あ、これは見えてんのかと、自分からこう能動的にグッとこう目を開かないと見えない甘やかしじゃない、自分から発見するディスカバリーパンツっていうのかな、それこそディスカバリーパンチラをしたかったんですよ。なんかポーンと放り込まれたパンチラ、それはいい、それは確かにいいもんやけど、これパンツ見えてんちゃうかなと思ってこう自分からページをこうガッと開いて見て見つけたパンツ、これはね少年の心に響くんじゃないかなって、俺パンツ自分からちゃんと自分で見ようと思って見たぞっていう経験してほしいなって、まあ、そんな風に思ったんですよね。いやこれ一応担当にその後言ったら、なるほどって言ったけど、なるほどじゃないよなこれ、よう納得したな、多分納得してないんちゃうかなまあなんかあとはまあそのクロストッキングっていいよねっていう、まあ萌えだよねっていう俺のまあただのフェチズムなんですけどね、まあそのフェチズムプラス、まあせっかく印刷なんで、せっかく潰れてくれちゃうんで、じゃあちょっとね、頑張ってみなきゃいけないみたいな感じの構造にしてみても面白いんじゃないかななんていうことで、ちょっと待ってよ、今初めて漫画の話ちゃんとしてない？なんか今までの読み切りとかも何本も載ったりとか、普段いろんなとこで俺連載とかねウェブ上でやってたりしてね、それについてそんなに語らへんのに、ついに漫画のこと言い出したぞ、おい漫画犬かよ。まあただこれ言うときますと、別に今までだってしたかったけど、やっぱ一人の時じゃないとなかなかできないですよね。相手がいる時に自分の話ばっかりベラベラできないんでね、やっぱそこはそんなね偉そうなことできへんなっていう気使うところもありまして、今でちょっとあんまりしないようにはしてたんですけど、まあ、せっかくね今もう一人で撮ったりもするようになったんで、まあまあちょっとぐらいしてもいいかなということで、まあまあ今の話を聞いてちょっとでも気になった方はですね、ぜひ読んでいただければと思いますね。読んでいただければねありがたいんでね、もう面白いって思っていただければそれが一番なんですけれども、ひとまずね週刊少年ジャンプ26号読んでいただければと思います。アリスト太陽よろしくお願いします。さてさて、じゃあお便りいきましょうか。はい、いやいやいや、ついに来ましたよ、またまた来ましたよこれ。はい、お名前元スカー大佐。まあこれこのラジオずっと聞いてる人だったらちょっとピンときちゃうよね。まあ最近聞き始めた人はちょっとわかんないですかね。 スカート愛沙というラジオネームの方がいて、まあ、それが僕と同期なのかな、32とかの人で、まあ、男の人でね、で17歳、去年の時点で17かな、だから今18なのかな、とりあえず女子高生が、趣味の活動を通じて知り合った女子高生のことがすごい好きになっちゃいましたっていうお便りを定期的に送ってきてくれてた人で、まあ、いろんな意見がございます。それについてのメールもたくさん来ましたよね、人からね。で以前一緒にやってたカメントツくんね、メントちゃんなんかはロリコンクソ野郎ってこの人のことを呼んでたりとかして、まあ、もちろん愛を込めてですけどね、はい、まあまあ結構際どい内容を送ってきてくれる方だったんですね。でその顛末がどうなったかっていうと、僕とメントちゃんはまあ卒業まで待ったらええんちゃいますかとね、相手があなたの愛というか、まあその本気であれば、まあ卒業まで待てんちゃいます言うて、向こうが成人するまでとは言わないものの、17とかのうちに手出すもあれなんでね、今身近な大人の男の人として接してですね、信頼できる大人として接して、でまあもうちょっとね、向こうが卒業するとかまで待ったらどないでしたろかっていう話をしてて、まあこの方もね、そうですねなんていう返事のお便りが来てたりもしてたんですけど、もう何をとち狂ったか告白しおりましてねほんでまあ結局玉砕するという結末にはなったんですね。そのあたりの顛末とかも以前のラジオのバックナンバーを聞いていただければ出てきてるんで、細かく知りたい方はね聞いていただければと思うんですけど、時間の時に、まあまあ簡単に言うとそういうことなんですよ。17、18の女子高生に恋をして告白したものの玉砕したおじさんということですね。うん、でまあまあその理由もね、なんかいろいろあったみたいですよ。そういう告白とかされたことなくてよくわかんないとかいうのもあったりとかもするし、あと私はちょっとそのレズビアンの毛があるので男性のことはきっと一生好きになれないと思いますなんていう断り文句を彼女が修学旅行の次の日とかに送ってきましたっていうね、お便りをスカート愛沙からいただいたんですけど、それはもしかしたらね、修学旅行の夜に女の子同士で恋バナみたいになって、今実はそういう30代の人に好きって言われてるんだけどってなった時に、周りが思ったより引いたんじゃないだろうかと。でちょっとそういう設定にして断っちゃいなよなんてことを言われたんじゃないかっていう可能性も考慮して生きていこうぜなんて話をしたんですけれども、まあもちろんそれはもう分かりません。真実は僕にとってはやぶの中なので、まあそのようなお便りが来てたと。でまあ、このスカート愛沙はじゃあもうその時点ではちょっと彼女とはね、もうだからそういう感じで連絡を取らないようにしようみたいになったので、まあこの話は終わりました的なお便りで終わってたんじゃないかなと思いますね。その後もお便り読んだりもしましたけども、その女子高生との話はそれ以降あんまり進展したというか、ね、玉砕しました的な話で終わってたんじゃないかなラジオ上ではと思うんですがね、ちょっとついに続報みたいなの来まして、一体このラジオをどういう場だと捉えてるんだってことで、まあちょっと前回の童貞会とかのねことも踏まえてたくさんいろいろお便り来てるんで読みたいんですが、ちょっと今回はこちらを先に読ませてもらいますね。はい、ということでお名前元スカー大佐、はい、トゾンさんこんばんは、いつも車の中で楽しく聞いています。なるほど、事故らないように気をつけてください。先日私はあるシチュエーションで童貞の中学生の時のような脳がカクつくことがあったので報告させていただきます。脳がカクつくってメントちゃんがよくね好きで使ってましたね。それは例の女子高生とホテルに入ったというシチュエーションです。へいへいへいへい、みんな落ち着いて落ち着いて、座って座ってね、ホットミルクでも飲んでくださいよ。まだまだメール続きますからね。まず決してやましいことはなかったと誓っておきます。うん、彼女とはその後友達のような、彼女の秘密を知っている仲間というような関係になり、つまり彼女はね、その同性愛的な毛が自分にあるんじゃないかと、だから男性のことは好きになれないと思うというようなことが彼女の秘密なのかな、ちょっと分かんないですけど、おそらくそうだろうと。その後友達のような、彼女の秘密を知っている仲間というような関係になり、食事しながら雑談したり相談を聞くような関係に収まりました。ね、年上の頼れる大人ということなんでしょうか。そんな関係の中、ショッピングモールへ遊びに行った時のことです。彼女はその時に初めてメイクや香水を購入したのですが、その時に試しにメイクをしてもらい、香水もつけてもらっていたのです。その帰り道、唐突に彼女はシャワーが浴びたいと言い出したのです。ほう、こんなんは今日もね、歌舞伎町の裏手あたりで繰り広げられてそうな会話ですけどね。で、この子はあれなんだね、その時初めてメイクや香水を購入したってことは、ね、今時の女子高生にしては割と素朴な方なのかな、もしくはあんまりしないのかな今の子も。まあまあ置いときましょう。で理由は うん、なぜシャワーを浴びたいと言い出したかという理由ね、理由は、厳しめな親にメイクや香水をバレたくないということでした、うん、戸惑いながらも事情はわかるので駅前のシティホテルへ、うん、当たり前ですが部屋にはベッドが、そして歩き疲れたとベッドに腰掛ける彼女、この女子高生とホテルにいる&押し倒そうと思えば押し倒せるというシチュエーションと、それをやったらかつて好きだった女性を傷つけてしまう、そして自分の人生も終わるという状況に脳がかくつき、まるで初体験直前のように情緒不安定に、彼女が香水の匂いとメイクを落とすのにシャワーを浴びている間はあまりの状況に脳が処理落ちして意味もなく部屋をうろうろしてしまいました。結局かろうじて理性が勝り何事もありませんでしたが、彼女を送った後の帰り道、その興奮を打ち消すためになんとか D に出てくる峠へ向かい夜通し走り続けていました。これはとつのさん的やれたかも委員会ではどうジャッジされるでしょうか、という元スカー大阪のお便りでした。いやー際どいですね。でですね、まあ、いくつかちょっと反省していただきたい点がございます。いきなり反省していただきたいなんてね、上から目線で申し訳ないですけれども、まあいくつかございます。で、まあ、やっぱり第一ね、最初の1点目は別の漫画のタイトル持ってくんなお前何お前漫画描いてる人間に別の漫画のタイトル持ってきてどうでしょうかやね、ほんま遠慮せえそんな怒ってないけどね、困るんです単純にリアクションが、僕その作品のことほとんど知らないしね、本当にまあね、まあ、マジでそれあんまりちょっと詳しくないんでちょっとリアクション取りづらいんですけれども、でですよ、まあ分かりますよ、そんなシチュエーションになったらね、経験なんて本当に好きな相手の前ではね、経験なんて何の役にも立たないですからね、どうしようどうしようってドギマギしちゃいますよね。すごいイケメンというか、その男前のね芸能活動をしてる人とね、ちょっとそのいい感じになった女性から話を聞いたことあるんですけど、なんかこうテレビで見るようなその人なんですけどね、その男の人は。でもその男の人はその女性の方のことが、まあ、結構好きというか割と本意気やったらしくて、でさ、なんかその有名人やし顔もいいしみたいな、まあ、さぞモテるんやろうし女性の扱いも慣れてるやろうなと思うねんけど、もうその時のその彼がやったことっていうのがもう全然かっこよくなかったわけですよ。もういつ手出そうでも手出されへん、怖いなでもじもじしてて、最後の最後に帰る前にハグだけさせてくださいみたいなことを、まあ、言ったって話を聞いたんですけど、それってすごいチェリーっぽいじゃないですか。もう何も手出さなかったけど何かだけ持って帰りたいみたいな、だからせめてハグだの握手だのだけみたいなんてさ、すごいダサいというか愛しいよね。だからすごいうまそうな人でも、まあ、本気になっちゃうと、まあ、情緒不安定になっちゃうというか、ようやらん、いわゆるようやらん状態になるっていうのは、まあ、よくよくわかると。で、まあ、スカー大佐もね、元スカー大佐も普通にそういう内にね、恋愛経験とかもあるであろう中でですよ、甘いのそのシチュエーションに、なんじゃこれってシチュエーションに対してこう、うまいこと振る舞われへんかったというか、ああどうしようどうしようってこうね、部屋をうろうろしちゃうっていう、なんか動物園のなんかゴリラみたいな感じでこううろうろしちゃうみたいなのは、まあよくよくわかりますね。その感じはすごいドキドキしたと思いますよ。そのドキドキってもうなかなかお金で買えるようなもんじゃなかったりもしますから、尊いドキドキやとは思うんですけれども、まあそろそろね、このラジオ聞いてる方のその魂の叫び的なものも代弁したいですけど、何やっとんねん、いやいやほんまに何をやっとんねん、いやもういや満金ですやん、もう満金でそういう感じの欲を持ってますやん、そのね、友達というかね、秘密を知ってる仲間みたいな関係になってね、相談を受けたりとか雑談して楽しくね、お食事するような仲ですよみたいなことですけど、いやいやいやいや自分危ないで、結構もう金玉重なっとるで、それはだってね、行っとるからね、シティホテルに。いや彼女の言い分も、まあ、僕は、まあ、分からなくはないというか、まあまあ親にそんなねメイクとか 見とがめられたらね、あんたどこ行ってきたみたいな話になってきますし、いや32歳のおっさんとちょっと買い物になってたらええってなっちゃう可能性もあるんでね、まあまあ彼女の言い分も分かるんですけど、いやまあ俺これ細かい状況しなんか無茶言うかもしれんけど、えスーパー銭湯とかでよくね、その浴びるだけやったら、車やったらさ、なんか歩くない絶対、車圏内にさ、そのスーパー銭湯的な ユネッサンス的な、わかんないですけど、テルマユ的なね、なんかないっすかね。あのこれ何かって言ったら、あの元スカー大佐偉いと思います。あのね、スカー大佐さんすごい偉いと思いますよ。あの理性が勝ってね、そんな手出さない、特にあの好きだった女性、しかもね自分のこと信頼してくれてると、で秘密も打ち明けてくれたその女性にね対して、あの性欲満禁でいくなんていうのは裏切りになるというか、傷つけてしまう相手をっていうことに対してすごい理性を保てた、それはすごいな、あの偉いなと思います。それ立派やなと思うんですけど、あの世間様はさ、女子高生とホテルに入ったという事実だけで絶対ジャッジするじゃん。僕はあの何もしてないというその報告を信じてますから偉いなと思いますけど、多分信じない人もいるし、そもそも入ったって時点で何があっても疑われてもしょうがないみたいな状況って、まあまあ悲しい話あるじゃないですかね。え、まあ世の中は正しさ中毒ですからね、あのそうやって人ジャッジしますから、まあ入ったって時点でも判断されちゃうわけですよ。だそれ考えるともう入った時点でアウトなんですよ本当はね。言い訳聞かないですから、いや聞くんやけどやっぱ誤解されてしまうから、ってなるとさ、マジでこれ健全に続けたいと思ったら、まあね、そのホテル以外のそういう顔を洗える選択肢はあったんじゃないかななんていうのもありますけどね。だから多分内心ホテルには一緒に入りたいと、もしかしたらなんかあるかもしれんと、これは誘っとるわけやから、この子自分のことを、もしかしたらこれひょっとしたら、おやおや、ひょっとしますよってね、あわよくばですよ、あわよくばリトゥードがね、あわよくばリトゥードがこれ始まりますぜっていう気持ち、あなた1ミリもなかったと言い切れますか？もしそういう気持ちが1ミリもなければホテル以外の選択肢があったんじゃないですか。お前はまだまだ満禁だな、というのが分かりました。いや気をつけてください、これから先はね、本当にね、どうなるんですか。僕は捕まらないように祈ってますよ。ただまあ誤解のないように言っておきますけれども、条例上、都条例、まあ東京都の人か分かんないですけど、都条例上ね、真摯なお付き合いであれば実は犯罪にはならないそうなので、もしくは条例違反になってもその訴えられたりすることはないようなので、真摯なお付き合いであればいいという話は僕は聞いたことありますよ。相手のご両親にねしっかりご挨拶してるとか、要するにこの売春だなんだとかっていう、そういうみだらな関係ではなく、私たちは真摯なお付き合いを、人間として対等なお付き合いをしてるんですよというようなことであれば大丈夫だとかいうのは簡単ね聞いたことはありますけれどもね。まあまあとはいえ向こうも卒業までそこまで長いわけじゃないんじゃないですかね。これからどうなるんでしょうかね。決して彼女の信頼を裏切らないようにねしてくださいね。いやでもその子も楽しいやろなね、自分より随分上のね男の大人の男の人をそんな風にねそうしてるわけやねんからね、本当に世の中いろんなことがありますね。俺なんてミクノシンとお前どっかのお前わけわかん取り木のパクリみたいな居酒屋でポテトフライ食いながらだよって言われとんねんぞお前、だよじゃねえわはい、短いお便り、お名前箱飯さん、トツノトツノうトツノシコシコピュッピュッシコシコの箱飯ツイートでゾスケベなヒロモン醸し上がって抱かせろシコシコう、いやいやもう満禁のセクハラやからなこんなメールボケ、お前ほんまにシコシコとか言うなほんまに、俺の心の中の乙女がお前悲鳴を上げとるわ。いや男の人って怖いな、男は狼やということですね。はい、漂流編第20回は以上になりますね。次回もねお楽しみにしてください。いや唐突に終わりますけれども、いやぜひぜひジャンプの方ね読んでくださいね。こっちの方もね、もしかしたらこうね元スカー大佐好みの女子高生が出てきてるかもしれませんからね、読んでくださいね。まあヒロイン実際女子高生なんでまあ可愛く描けてたらいいななんて思っておりますので、ぜひ読んでください。いやーなんだいろんなメールが来てんな、本当にこれどういうつもりでこのメール送ってんねん、バカか。